それでは最後、社会福祉協議会の方で話させてもらうんですが、ちょっと長くなってますので、ちょっとこうして手を前に出して、で、手を振る。で、こう手のひらを頭の上にして、で、背伸びをして。はい。で、背をこうして、ブラブラブラブラ。はい、もう一回手を組んでください。はい、もう一回手を振る。はい。はい、手を振って、ブラブラして。はい、もう一回、最後、もう一回しましょう。はい、手を振って。はい、ブラブラブラ。はい、それではですね、私の方でこれから最後の話なんですが、させていただくんですが、社会主協議会ということで話をさせていただきます。まあ、見ていただいてわかりますように、ちょっと体格的にも非常に、立派と言っていただいたらいいんですが、はたから言うと見苦しいと言われる体験をしていますが、大阪狭山社会主協議会の石ちゃんと言われておりますので、普段は舞優って言ってるんですが、食べ物は非常に好きな人間でございますので、あまりこういう、攻撃をさせていただくんですが、あまり堅苦しくならないようにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。マイク喋るとね、ちょっとあれです。聞こえますか？大丈夫ですか？ならもう、マイクなしで、それら喋らせていただきたいと思います。それでですね、まずですね、社会主協議会ということで、話させていただくんですが、先ほど来、まあ、福祉グループ、行きますか？した方がいいか。
はい。なら、した方がいいという。
はい。なら、
いいですか。はい。地声が大きいもんでね、それで石ちゃんって言われてるんですけれど、まあ、それはまあ、よく置いときまして、先ほどですね、市役所の方から、福祉グループ、高齢会グループという、市役所の方の、方からのお話があったんですが、実は社会主協議会っていうのですね、多分まあ、知ってはる人は知ってはるけど、多分、知らない方の方が多いのかなと思います。だからまあちょっと社会主協議会というのをちょっと話をさせていただきたいと思います。社会主協議会というのはですね、ここに書いたんですけど、先ほど福祉グループの方でもちょっと話してましたけど、地域福祉っていう概念でありましたように、福祉に関する日々の生活ね、地域の生活の問題をですね、みんなで考えて、話し合って、協力して、で、住民主体の福祉の街づくりを推進していくという、まあ、先ほど言った地域福祉という概念がありましたが、それを支援する社会福祉法に規定された団体なんです。で、あくまでもこれ公共性、公益性の高い民間団体ということで、非営利団体ということで、当然私では市役所の人間ではございません。あくまでも民間の団体です。ただ、なんでここら辺の公共性、公益性が高いということで、実は社会福祉法にも明記されてますので、実は、狭山市にも社会主協議会、大阪狭山社会主協議会がありますが、堺に行っても堺市は社会主協議会があります。で、富田市行ってもあります。そういうことで各市町村に必ず一箇所地域福祉を推進するという団体を置くということで社会福祉法で謳われておりますので、すごくそこら辺では、行政に近い、行政と同じようなことをやってるではないかというふうに思われてしまうかもわからないんですけど、そういう点では行政とこう連携を持ってやってる団体でということです。で、ちなみにですね、狭山の場合はですね、昭和51年3月に、まあ、社会福祉法人の認可を受けております。はい、それでは事業の方ですね、指導に基づいて、説明させていただきますけど、まあ、社協の方ではいろんな事業を行ってます。まず地域福祉の活動ということがこれはメインでございますので、その上の、地区福祉委員会の指導育成、小地域ネットワーク、これはさっき福祉グループの方の計画の中で出ておりましたが、これについてはちょっと後で実際具体に話をさせていただきます。で、福祉教育の推進、これについても先ほどの、福祉グループの計画の中でも謳われておりましたが、私どもの場合はですね、市内の小中高校、11校をですね、福祉協力校として指定をしておりまして、市は車椅子体験であったりとか、地域清掃であったりとか、施設への、慰問であったりとか、いうような形ですね、福祉教育を小中高ですね、若いうちからですね、使っていただくようということで支援を行っています。で、二つ目、ボランティアセンターです。で、これについても後で具体に話をさせていただきます。で、次ですね、在宅の福祉の活動ということで、いろんな活動をします。 ヒューマンケア事業、っていうことです。これは、介護ですね、いろんなサービスに、該当しない方ですね、いろんなサービス困っていらっしゃる方をですね、協力していただけるボランティアを募ってですね、いろんな活動をしています。今多いのは、例えば介護保険の対象にならない、例えば、家の2階、介護保険では掃除というのがヘルパーさんしてくれるんですが、2階の掃除というのはしてくれません。普段使ってないので。そういうとこしてほしいなとかいう要望とかあったりとか、あと、子育て中のですね、方ですね、ちょっと産後にですね、ちょっと、お母さんが料理作れないんで、いうことで、その料理を作ってほしいとか、いうような形の分ですね、公的なサービスじゃない、狭間のサービスとしてのヒューマンケア事業です。日常生活、自立支援事業というのは、これは先ほど高齢福祉の方でも出ておりましたが、権利擁護っていうことで、高齢者、障害者の権利を守るというところへの中で、普段金銭管理等がですね、少し不安になってきた、いう方に対してですね、そういう金銭管理をですね、社協の方でさせてもらって、で、生活を送ってもらおうというものです。で、次ですね、一人暮らしの老人会食会です。これはですね、市内に身寄りのない65歳以上の一人暮らしの方をですね、狭山荘の方まで、送迎で来ていただいて、で、実はそこで、ボランティアさん、会食ボランティアさんが作ったお食事を食べてもらうというものです。今現在ですね、50名の方が登録されて利用されています。で、次ですね、救急医療情報キットの配布ということで、実はこういうもんなんです。単なる筒やと思うんですけど、実はこれは、先ほど高齢者の方の話で、地域ケア会議といって、いろんな関係機関が集まっている、検討する会議があるんですが、実は、ある利用者の中で、一人の方が倒れてはった。で、倒れてはったんやけど、実はその方って、何の病気持ってはるのか、どこへ連絡していいのかってわからないっていうのがあった、事例があったんですね。で、そういう時にですね、何かその言う方法ないのかっていうところで、実はちょっと関東の方が少し、先行してたんですが、実はこの筒の中に、緊急連絡先であったりとか、普段かかっている病院であったりとか、最近病院行ったら薬のやつくれますよね。なんかいっぱいかあれも入れてある。で、これを入れて、普段冷蔵庫のジュース入れるとこ、ありますよね。冷蔵庫って必ずありますよね。で、そのジュース入れるとこに、これを中に入れて入れるともらう。で、冷蔵庫には、実はこのマグネットがありまして、これをこうやって、冷蔵庫に貼っといてもらう。なら、これ、これがあるということは、このが入ってるな、ということでね、こういうのを作ったらどうやってことになりました。で、実際ですね、現在ですね、この8月末現在でね、1373個配布してます。どういう方が配布しているのかというと、65歳以上のお一人暮らしとか高齢者のみの世帯。で、お昼間、お一人になる方とか、高齢者の世帯の方も OK です。で、あと、障害を持っている方もしてます。で、これをあることによって、今、もし、緊急で何かあった時には、消防隊、警察が入った時には、もう、これが貼ってある家、冷蔵庫に貼ってあるよ、これ見てくださいということでも話しておりますので、そういう形の中で、こういうのを活かしてもらうということです。で、つい先日も一件、これを見て、病院に行かれたっていう方があったというふうにも聞いてます。あんまり活用しては欲しくないもんですが、ただ万が一のためにということで、ここら辺も先ほど、社協の方が地域の課題についていろんなことを、連携してできることをやっていこうということが話しましたが、それが一つのここで、こういうのをですね、作ったという経過も一つあるのかなと思います。あと、車椅子や介護のベッドなんかの方もですね、貸し出しの方をしております。あと、ちょっと施設の方で行きますと、老人福祉センターの狭山荘、障害者の福祉センター、母子福祉センターの皐月荘、あと障害者の、ユースリーマイって書いてあります。はい。はい、障害者ですね、地域活動支援センターのですね、皐月というブランドの運営もしております。あと、貸し付けであったりとか、先ほど出てます、民生委員の方が重要ですよねっていうことで話がありましたが、民生委員児童委員協議会の事務局、あと、老人クラブとか、新商団体とか、いうようなですね、当事者組織の事務局の方も持ってますし、最後の恒例の方に出ておりました、地域保管支援センター、この下にあるところですが、この地域保管支援センターも実は社会主義会が行っています。で、コミュニティソーシャルワーカーというのも、第三中学校の方の担当もしております。あと、いろんなですね、相談事業も移していかなあかんということで、心配事であったりとか、障害者の相談、一人親の相談というのもやってますし、
今ちょうどやってます、この赤い羽の共同募金ですね、これ市長が、会長になってるんですが、その方の事務局であったりとか、全員銀行っていう皆さんのご寄付を預かる分であったりとか、あと、備品ですね、よく地域で、夏祭りするからって言って、例えば、ポップコーンの機械であったりとか、たこ焼きの機械なんかの方の貸し出しの方もしております。で、まあ、ざっと話しました。社長のことの話してもあまり、あれだと思います。そこら辺については、この手をお配します。黄色い紙の方に、具体に書いてますし、大阪狭山社会協議会とホームページ、検索エンジンで検索していただきますと、パッと出てきますので、それも見ていただければと思います。それでですね、本題の方のですね、まあ、実際、地域の活動はどういうことをやってるのかということで、話をさせていただきたいと思います。まずですね、地区福祉委員会、先ほどもちょっと福祉グループの方出ておりましたが、地区福祉委員会の、活動について話をさせていただきたいと思います。地区福祉委員会はですね、住みのよい福祉の街づくりを進めることを目的とした住民参加の自主的な組織です。社会福祉協議会の内部組織として、地域で中で発生するいろんな問題を取り上げて、その解決取り組み、福祉の街づくりのために様々な事業を展開しております。狭山の場合はですね、地域より総合国っていうのを一つ目安としまして、9つの地区福祉委員会を作っております。全国的にはですね、こういう組織結構あるんですが、全国では 30% ぐらいです。ただ、大阪だけ実は 100% の、組織率になっています。で、地域割っていうのはこう見ていただいたらわかりますように、大体まあ、最明期を中心して、大体こう、ざーっと見て、大体小学校割になってるのかなっていうふうに見ていただいたらいいのかなと思います。はい。それでですね、どういう方が地区福祉委員会になっているのかと言いますと、地域のですね、自治会長、地区長さん、民生委員さん、自治会長さんから推薦を受けた、地域の方、各種団体さん、ボランティアグループの代表が、組織で構成されています。これは地区によっていろいろ状況は違います。で、現在ですね、狭山市では464名のですね、福祉委員さんがいらっしゃいます。じゃあ、具体にどんな活動をしているのかと言いますと、地方地域ネット活動、ふれあい広場、研修会、バスツアー、とか高齢者向けの、まあ、集う場所であったりであったりというようなことをしています。で、特にですね、まあ、地方地域ネット活動についてちょっと後でまた話しますが、ふれあい広場といって、まあ、地元の小学校とですね、コラボしたですね、授業を行っています。例えば、車いす曖昧宿をそこで体験したりとかですね、高齢者と触れ合う場をしたりとかっていう地域の方と子供たちが触れ合う場をということで実施しております。今年はですね、いつも話するとき実はもう半分ぐらい終わってるというんですが、今年まだ、今回の話が早かったので、あれなんですが、この来月ですね、11月4日には東小学校、11月11日には南第二小学校、11月17日は南第一小学校、11月25日は南第三小学校ということで、4つの福祉委員会さんが、それぞれですね、小学校で、実習の方を予定をしております。それではですね、まあ、地区福祉委員会の中でもいろんな活動をする中で、特にですね、皆様の方に最もこの身近である、小地域ネットワーク活動についてのお話をさせていただきたいと思います。小地域ネットワーク活動というものですね、ちょっとまあ、これ見ていただいて分かると思うんですが、要援護者が一人一人を対象に福祉、保健、医療などの関係者が住民と共同し進める見守りの援助活動ですよということですね。で、この目的としてはやっぱり地域の高齢者、障害者、子育て中の親子など、援護が必要な方が地域で孤立することなく安心して生活できるよう、地域の住民による支え合い、助け合い活動を展開し、地域における福祉の啓発と住みよく、福祉のことを住みよくするものということですね。俗に言う、自助、公助、自助、共助というと、共助というところですね。この分のことをここでお話をさせていただいています。なんでこの小地域ネットワーク活動が今必要なのかというとですね、なってきたのかというと、やっぱり社会関係ですね、人間関係の希薄化というところがやっぱり一番大きいのかな。まあ、それは、まあ、どういうことなのかと言いますと、まあ、生活の都市化や家族化、近所の助け合い関係の創出、で、まあ、所得や家族など生活基盤の崩壊による地域の社会が、こうです。昔みたいな、旧、まあ、田舎みたいにですね、 人なり近所誰が住んでるのか分かってるって状態はいいでしょうけど、今はもう、例えばマンションでしたらセキュリティが使っていって、番号を押さないとまず入れない。で、隣で誰が住んでるのか分かんない。っていうようなですね、まあ、階段板を回すというようなこともなくなってきてるというようなところら辺がやっぱり、いろんなことも一つここにあるのかなと思います。で、二つ目ですが、公的サービスの限界ということで、いろいろ、まあ、先ほどの介護保険というのサービスがありますが、24時間ですね、ヘルパーさん24時間来てくれることは絶対ありません。ですので、そう言われたときには、やっぱり、一日の生活の中ですね、一人でなるというか、まあ、用意申し上げるだけで生活していかなあかんということがありますので、そこら辺の中でそのサービスをどうしていくのか、どういう支援をしていかなあかんのかというのをやっぱ考えていかなあかんのが二つ目です。で、三つ目が、まあ、いざというときに力を発揮する地域づくりということで、まあ、阪神大震災、東日本大震災ですね。で、この間、去年ありました和歌山の洪水ですね。時にですね、やっぱり、地域住民の助け合いが大きな力。もう隣が大変やで、大変やで、こんななってるでって言って声かけて助け合ったっていうのがいっぱいありますし、で、ここに確かおじいちゃんいてたはずやけど、避難してないでて、多分ここら辺寝てるで、寝てたでっていうようなことがあったと思うんですよね。そういうことでやっぱりこういう小地震とか、普段からのお付き合いっていうのは大事じゃないかっていうことをここで話をさせて、いうのが、まあ、社会的な背景があるのかなと思います。で、まあ、うちの場合ですね、小地震と活動にはいろんな活動があって、まあ、個別を支援する活動と、があります。で、そういうのをどういうふうにしているのかっていうのは、見回り声かけ活動を中心で、まあ、そのついでに、まあ、例えば、一緒に買い物をちょっと公的であげるとかですね、いうようなこととか、いうようなことが出てきます。あと、まあ、グループ援助活動ということで、まあ、地元、地域のですね、自治会館であったりとか、お寺さんであったりとか、集会所であったりとか、集まってもらって、こういろいろこう、みんなで、集団で集まってもらう。まあ、会食をしたりとか、そこで、まあ、いろんな趣味活動をしてみたりとか、一緒にグランドゴルフをやってみたりとか、いろんなとこあったりとか。で、あと、まあ、最近ちょっとうちの方として力を入れてます。子供との触れ合い事業ということを少し今力を入れて、子育て支援の方を今ちょっと力を入れてやってます。で、まあ、大きな、メニューとしては、まあ、食事、見守り、声かけを三活動というふうになるんですが、まあ、食事サービスの場合は、まあ、配食サービスと会食サービスがありまして、まあ、今、私どもの方で、補助の対象をさせていただいているのは、65歳の一人暮らしであったりとか、70歳での高齢者の世帯の方を中心に援助をさせて、少しその活動として地域に援助をさせていただいております。見守り声かけ訪問活動につきましてはですね、これも65歳の一人暮らしの方であったりとか、寝たきりの方、また、先ほどで出てます、お昼間だけ、一人暮らしになってある方とか、いう方も対象にしています。で、サロン活動につきましてはですね、まあ、先ほど私も言いましたように、仲介所であったり、お寺さんであったりとか、地域の、まあ、広場であったりとか、いうところですね、まあ、そこに集まってもらって、例えば、食べてもらう、話をしてもらう機会であったり、お食事をしてもらう機会であったりとか、一緒にこう、まあ、何か一つのもので触れ合ってもらうというようなことをしております。で、今、今までですね、高齢者の方のそういうサロン活動であったりとか、一般住民のですね、高齢者とはなくて、地域住民を対象にサロンが結構多かったんですが、先ほど来、子育て支援っていう問題もやっぱり今、主人ですね、問題になってますので、なかなか若い、お母さんがですね、先ほど来、地域との関係ないんで、公園デビューするのが大変だと。で子供さんをね、遊ばす。そういうデビューさせるのが大変だということで、いうニーズもありましたので、まあ、この辺の部分はポップ園さんというところもやってるんですが、地域側の方としてもこういうことをしていこうということで、今、子育て中ですね、支援をしているサロンが、今、増えてきているようにしてますし、それに今、力を入れようと思っております。で、これは、ちょうど食事で配食サービスしてくれている時の状況ですね。これは、会食しているところですね。これは、ご自宅の方行って、訪問してくれてはるときですね。で、これサロン活動で、なんか手作りの、これちょっとこう、なんか、ストラップですよね。これなんか一緒にみんなに作りましょうや、言うて作ってるとこですね。これは、なんか折り紙で、なんかコマみたいなの作りましょうかって言ってやってるときの状況ですね。多くの高齢者の方が、で、ボランティアさんも実は、たくさん参加してくださりまして、まあ、ボランティアさんも一緒になって、その日一日過ごしてもらおうということで、非常に楽しんでいただいているという状況ですね。 ここのサロン活動の時には、なんか、こう、ギターを持ってまして、歌声喫茶的なですね、サロン活動をしてはる時ですね。これは、まあ、今年ですね、7月現在の活動実績ということで、まあ、正直ネットワーク活動ということですので、もっと、四国市委員会というのは、小学校ごとですが、もっと小さい単位でしてます。大体、まあ、私の方では言うてる小地域っていうのは、自治会単位のレベルでということにしておりますので、まあ、現在ですね、37の自治会さんが、この事業に取り組んでいただいております。あと、まあ、どこで会食やってるかというのは、ちょっと後で見ていただいたらと思います。で、次にですね、今は、まずはですね、今、地域の中での、その、自治体の、自治会レベルであったりとか、小学校レベルでの活動を話させました。で、今度、このボランティアセンターというのは、大阪狭山市全体としてやってる事業についての話をさせていただきます。ボランティアセンターではですね、ボランティア活動に関する相談、情報提供、登録、斡旋、連絡調整が起こっていますよということで、今9月1日現在で、グループの登録が32グループ344名ということです。今日の資料の中にですね、グループ一覧を入れています。上から見てますと、まあ、先ほど言ったように会食会の調理をしてくれはるとこであったりとか、手話をやってくれはるとこ、折り紙をなんかやってくれるとことか、子育て支援をやってるグループもあり、まあそういうのは、結構、ボランティアかなと思うんですが、ちょっと変わったところで言いますと、狭山カンタビーレいうことで、歌を通してとかですね、ボランティアやってくれるとこであったりとか、後ろ見ていただきますと、日向ぼっこさんっていうと、これもそうですね、尺八とかアコーディオンとかですね、歌を通してボランティア活動したりとか、いうところへんがあったり、ですね。あと、腹話術を通して、ボランティア活動したりとか、いうような形で、まあ、自分たちの持っている趣味を生かして、ボランティアをしていただくグループがありますので、まあ、ぜひとも、まあ、皆さん、今回参加していただいている方、たくさんいらっしゃると思うんですが、何かご興味があったら、またちょっと声をかけていただいたらと思います。実際ですね、どういう、まあ、需給調整ということがありますので、去年ですね、313件の、ご相談がありまして、やっぱり一番情報提供という、まあ、調整が一番多かったんですが、次にはやっぱり派遣依頼ということで、いろんなところですね、施設であったりとか、地域であったりというような依頼が多いです。さあ、実際派遣依頼どういう内容が多いのかと言いますと、やっぱりイベント行事協力というのが52件で一番多くて、その次にですね、点訳朗読、手話とか車椅子、あやまし体験とかいったですね、まあ技術的なボランティアさんの方の、依頼が増えているという状況でございます。実際これボランティアがしてます。これ9月に行われてます、福祉センターで行われてます、ボランティアフェスタでの、状況ですね。左側の方が、サロンをしていただいて、後ろにちょっとざっとな黄色とか青くてちょっと見えにくいかもわかりませんけど、これは各グループの紹介をしながらですね、ちょっとここで簡単な手作りの、先ほど実際外でやってるサロン活動のですね、ミニ版みたいなのをここでやってみたりしてますし、ブーエッカーの方ではですね、食事のボランティアさんが今回おでんの炊き出しをしていただいています。これをですね、左側のは毎年5月の子供の日に行われます、リス園のところで行われます、広告代のところですね、手作りおもちゃをですね、やってくれるところ。右側のサントマトリさんっていうのは、二小学校でですね、地域の交流会ということで、ここはデクレーションのやつですね、ことをこうやってくれてはる数形でございます。あと、まあ、プルトップの収集活動としてます。プルトップっていうのは、これ皆さん、ガンの今とこういうプルトップあるんですけど、これを実は集めてるボックス、ここにも置いてあるんですが、これを集めていただいて、これを集めて車椅子を送る運動をしています。ちなみに車椅子1台送るのにどれだけの門がいい、これがいると思います。それでは、私体重今85キロですが、私が何人分あったら車椅子が送れるでしょうか。よろしいでしょうか。はい。85キロでしょ、私ね。計算してくださいね。5人分。2、8人分。3、10人分。はい。それではですね、5人分かなと思っている方、手を挙げてください。はい。じゃあ次、8人分かなと思う方。はい。じゃあ10人分かなと思うんです。はい。10人分ということは850キロですね。 ですね。で、正解はね、実はね、660キロ。こっていうと、660キロイメージつかないんですけど、ドラム缶ってありますよね。あれ、これ、あれ、一体が、660キロなんですよ。で、これが地位がつくって、あの、ドラム缶いっぱい車椅子1台なんです。で、実はこれをですね、今、年間4台ペースで行ってます。ですので、まぁ、ちょっと私らもう、ちょっと熱い時期しましたが、このプルトップ、もし、よろしければ、こういう時に機械にあそこにボックス置いてありますんで、集めていただいて、地域もそのままなんですが、車椅子を送っております。どういうところに車椅子を置いてた公共施設であったりとか、まあ、病院さんであったりとか、地域の自治会館さんであったりとか、いろんなニーズがあるところに、ご希望あるところに今配っておりますので、ぜひともですね、ご協力してもらって、これも小さなボランティアです。はい。あとですね、いろんな各種ボランティア養成講座をしてます。今年は手話朗読とかですね、子供さん向けの、講座なんかも開きました。これは各種いろんなボランティアの講座の風景です。あと、まあ、新聞、ボランティアダイアリーということで、年3回ですね、候補の折り込みで新聞を送ってます。ちなみに、この10月号の、に折り込みで、入ってますんで、見ていただいた方もいらっしゃるのかなと思います。で、ちょっとまあ、次ですね、ちょっとまあ、ここ最近の新しい状況としましてはですね、災害時のボランティアの支援ということがちょっと一つ大きな、今、力を入れているところです。実はこれ東日本大震災っていうのは実は去年 3.11 ありましたけれど、実はその前からですね、まあこういう災害時のボランティア活動っていうのは必要だよねっていうことをずっと話が出ておりまして、実は大阪を変えまして協議しておりまして、まあ昨年8月2日にですね、まあ災害時におけるボランティア活動支援に関する協定をまあ結んでました。どういうことをするのかと言いますとですね、地震、台風などですね、大規模災害が発生したときに、市とですね、社会福祉協議会が、まあ、速やかに協力できるような、災害ボランティアセンターの設置や運営について必要な事項を定めたということですね。実は東日本のときに、ボランティア募集ですって言ってたってときに、なんとかしいボランティアセンターってずーっと出てたでしょ。あれっていうのは、実は社会福祉協議会、地元の社会福祉協議会が中心になって設置してたんです。で、この間の、和歌山であった台風の時でも、実はそこの向こうの、小槌で姉妹都市になってます。平川でも、平川のボランティアセンターの中心になってたのは、災害の中心になったのは社会福祉協議会なんです。で、これをですね、まあ、災害起きた時からじゃなくて、普段から災害起きる前からちゃんとこういろんな準備であったりとか、勉強していきましょうということで、実はこの災害ボランティアネット、センターを、ですね、関する共闘を結んでですね、そういうのに支援、それに対応しましょうということで、したもんです。ちなみに昨年でした、今度、防災訓練が、市営の防災訓練が、今月末にもありますが、その時に、まあ、ボランティアセンターというのを出してしまして、まあ、こういうふうな訓練の練習をしてみたりとですね、ボランティアネットということで、関係機関が集まって、普段からこう、どういう支援ができるかっていうのを考えていきましょうというような会議を持ったりとか、昨年ですね、でした、こう、市民防災セミナーということで、地域の関係者集まって、まあ、防災についての考える機会、パネルディスカッションなんかも行いました。これ実は去年、3.11 まで、いろんな、やっぱりみんなボランティア行ってるんで、でもなんとかしたいという思いが強いことで、実は去年2回ボランティアバスを出していきました。この時は、南三陸町、ご存知ですかね、最後まで、市の人が、避難してくださいって言って、防災の塔で、なんかその骨組みだけになってたとこ、あるいは南三陸町です。で、そこに行かしてもらって、まあ、福祉センターがあるのと、まあ、高校の避難所の、まあ、救援物資のやつですね、参加してもらって、これ実は36名の方が参加していただいてます。これはですね、岩沼市って言いまして、仙台のね、仙台空港ってあって、なんか車が、あと空港流されていくっていうのがありますよね。実はこの岩沼市の北側も仙台空港の敷地なんです。要するにあの辺です。で、そこのところですね、の病院のですね、まあ、病院を再開するために新しいベッドを入れるということで、であったりとか、この右側のやつは泥かきしてるところです。上にもう水使って、ヘドロ使ってますから、ヘドロの上からもうできませんので、で、ヘドロってなんかいろんな有機物が入ってるんで、すぐ農作物売れないんですって。それを泥かんとできへんということで、その泥かきをしたわけです。 ということで、まあ、こういう活動をしてます。で、まあ、まあ、中国新海松竹年頭活動、まあ、ボランティア活動について、まあ、いろいろ課題ということをちょっと、まあ、考えてきたときですね、やっぱりいろんな方が増えてきて、なかなかもう課題を抱えている人が見えにくくなってきているよねっていうのと、まあ、多様化する福祉ニーズ、がやっぱり増えてきて、今までやったら、まあ、高齢者やったら高齢者だけのことを考えたらいいんやけど、今やったらもういじめのことであったりとか、に、引きこもりであったりとか、いろんな形の問題が出てるし、就職ができないとかですね、いうような問題も出てくるし、そういうことも含めて、そういうニーズが増えてきてるよねっていうことと、あと、福祉員さんがやっぱりちょっと高齢化してきたりとか、なかなかこう、福祉員さん続けてくれはったらいいんですけど、ちょっと毎年変わるよなっていうこともあったりいうようなことでありますし、ボランティアセンターの方の課題としては、まあ、結構、だいぶ最近ちょっと違う福祉以外のも増えてきましたら、やっぱり福祉分野に偏ってるよねっていうところら辺のところ問題が今上がってます。で、最後になりましたけど、まあ、せっかく、まあ、今回、まちづくり大学で受講していただいたということですので、まあ、地域福祉というふうな視点で、ちょっと最後にお話しさせていただきたいと、いただくとお伝えしましたらですね、まあ、今ですね、あなた、皆様ができることは、地域に必要なことですよと、安心安全の福祉まちづくりを目指してですね、できたら、ちょっとだけで結構ですので、力を地域に注いでくれませんでしょうか。まあ、どんな活動っていいです。この後ですね、まちづくり研究会に所属される方もいらっしゃるし、また、このボランティアグループのやつを見てちょっとやってみようかな。で、また、参加はできへんけど、フルトップ一つでもいいよ。こんな集めるだけでもいいよということで、何でもいいですが、ちょっとできたら、そういうふうな関心を持っていただいて、地域のためになんていうようなことをしていただければと思います。で、まあ、何したらいいかなってわからん方ありましたら、まあ、社会指定会の方にお電話したいと思います。で、社協の方はどこにあるのかと言いますと、福祉センターの中にあります。公民館、図書館、横に老人福祉センター、並びにあります。その福祉センターの事務所にありますので、ぜひとも、まあ、お電話いただきましたと思います。それでは、時間になりましたので、これで終了したいと思います。
どうも、ありがとうございました。たっぷりなお時間でございましたんで、いろいろとお話があったと思いますが、まあ、どうぞということで、たっぷりとございましたら、ございませんか？ございませんようでしたら、おとといの朝日新聞の社説にですね、少子高齢化を取り上げる。で、新聞の言いには、要するに65歳を高齢者と呼んどる。それが昔は胴上げ型だったのが騎馬戦型になって、次は肩車式になってしまうよと。まあ、こんなことを言うとっちゃ、今の若い人はもう絶望感になってしまう。で、我々年寄りは、長生きしたらなんか社会に迷惑をかけてんのかなと。こんな気分にもなってくると。これをなんとか変えないかんよという趣旨のことを書いておりましてね。一つの指標の提案があるのは、働いている人と働いていない人をお互いに、要するに働いている人が働いていない人を支えようじゃないかと。こういう指標に変えたらどうやと。まあこれ一つ聞いてみても、それはまあいろいろ問題ありますよね。そんなの働かんで楽したんはええなという人がまず結構出てくると思いますけども、
いろいろ、まあ、そんなことで、
65歳というのは、今時、老人でしょうか？高齢者でしょうか？誰もそんなこと思いませんよね。65歳、ま、これからですがな、うん、と思いますよ。うん、だから、まあ、65歳高齢者っていうのは、もういい加減にしてた方がいいと。私も賛成です。新聞の社説に。皆さん、いかがですか？ご意見ございませんか？この問題、何かありません？なるほど。関係なし。個人に任せるよと。他には何か、何か思われることはありませんか？高齢者、今お話ありましたけども、出てこい65歳が基準になっての話なんですよね。ですから、こんなことしとっちゃ、大 タイタニック号じゃないですけども、日本丸は財政破綻という氷山に向かって今ずっと進んでると僕は思います。早く舵を切らないと大変なことになるんじゃないかなと思うんですけどもね、ちょっと福祉、高齢者福祉とかその辺がやりすぎんじゃねえかなと思う節もないんですけども、本来ね、もらえるものはもらうな、そんやと。いう私も出てくるんですよね。いっぱい新聞種にいろいろ不正の事件の話もよく出てきてますけども、あんなものは長男の一角と思います。そしたら、再生度というのは、さらに変えて、シリアにしていかないかな、と思いますんですけども、それは具体的にどうやと言われたって、ちょっとね、あまりにもものすごく膨大なシステムになりすぎましてね、手のつけようがないんじゃないですか。皆さん、行政の方いかがですか。ものすごく複雑回帰になってますよね。
まあ、今制度の話は出たんですけど、確かに複雑です。で、まあ、これは国の、まあ、省庁の弊害でして、要は国は縦割りで、省庁の縦割りでですね、それぞれの、まあ、官僚がですね、自分たちの省庁のことだけを考えて制度を考えているもんですから、その弊害が、まあ、市町村にも降りてきていると。で、まあ、その辺をですね、いかに解消していくかっていうのは、やはり、市独自で考えているところでしてね、その辺、まあ、制度はありますけども、その制度の救われない方もいらっしゃるんですね。その間で、こっちにも該当しない、こっちにも該当しない。だから、どないもならないっていうのは、一番、困ることなんで、それをどうしようかっていうのが、やはり地域福祉の考え方で、それのために、例えば CSW であったり、民生委員さん、まあ、地区福祉委員会、小地域のネットワーク活動が連携して、そういった人を、支援していこうっていうのが、やはり、それはやっぱり地域での取り組みっていう形になってきたと思います。
そうですよね。本当に、支援しなきゃいかんと、見逃したいかん。ただし、
大変でもいつまで
支援するケースも、僕はあると思います。この辺を、やっぱり、みんな市の行政でしょうか。あるいは、
さらに、我々がですね、
地域密着型ということで、やっぱり向こう三軒両隣、これが基本だと思いますね。南部市がやっぱりやってきたってとても手がありません。やっぱりみんながお互いが見合ってなきゃいかんだろうなと、この思うのが、まず基本になると思います。そこから、福祉というのは始まるんじゃないかなと思いますし。どうでしょうか。他に何かありましたら、もうそろそろ11時半頃に終わりたいと思いますが。言い残したことありませんか。
ちょっとだけ、はい、まあ、方や話させてもらったんですけどね、私、この仕事をさせていただいて、先ほどの高齢者が65歳であるかないかと、ベースとしてね、まず人間として、やっぱり何かすることがある、何かしなければいけない、人のためになるっていうことっていうのは、人間としてやっぱり必要なことじゃないか。要するに人と関わるということは、一人個人では一人の人間と生活できない動物です。周りの支えがあってできるっていうのが人間やと思ってます。だそのためにはやっぱりできることは、やっぱり指摘するというか、ちょっと活動でもちょっとでもいいです、何でもいいです、何かできることはしてる。それは年齢が若いからとか年いってるからじゃなくて、できるときはしていただくということがやっぱり人間として必要なことじゃないかなと思います。だからちょっと今この堅苦しい政策がどうやったら国の言うって言いましたけど、そんなことでもやっぱり皆さんこうやって来ていただいて、この講義に参加していただいているだけでも、これは実は地域の中で生活している人間らしい生活をしているのではないかなというふうに思います。ちょっとまあ人間的というか道徳的だと思いましたけど
そうですね、ボランティア活動というのは、まあ、自分のためでもありますね。まあ、この福祉という制度というか分野はですね、もう本当にすぐ身近なが必要になると思いますので、できるだけ皆さん、福祉委員会でもよろしいですし、自治会とかあるいはそういうのにありますので、そこで何かちょっとやってみている。このように思います。
ありがとうございます。
今のこちらの、この下にありますから、社会福祉協議会の、こちらで相談していただいても、何でもあると思います。で、よろしいございますか？何かございませんか？じゃあどうも皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。
間違えたら間違えただけの話なんで。
にちょっとあれしてあの窓をつけて忘れた窓でませんやつ。
毎日あの組み設定説明されるでしょ。
はいはいはい。はい、そうです。あの、あっちの、ま、バチ作り、円滑ですかね。そうですね。社長
の方、
社長
の方。
はい。
あの時は、してましたか。
あ、そうですか。私、すみません。あの、火を切るときに、ね。
いやいや、
あの、はい。すみません。あの、本当
に。
はい。
ありがとうございます。